ギリシャ旅行に行ってまいりました。でその時の写真です。見えにくいですかね。あの飛行機から見たテサロニケの街です。今はテサロニケとは言いません。テサロニキと言います。でギリシャの2番目の都市なんですね。でじゃあ次、これがテサロニケの街並みです。第二の街なのでかなり大きな街です。じゃあ次ですか。次、テサロニケでいうとこの人が有名なんです。ザ・テサロニケにギリシャ旅行とか行くとですね、なぜテサロニケ、一番最初にトルコのイスタンブールに行ってそこからギリシャに入るんですけども、いろんなところに行くのがあるんですけども、ここでテサロニケの街に行く、最初に行く、 ありがとうございます。この人、テサロニケの街というこの人が有名なの。さあ誰か分かりますか。分かる人いますか。アレキサンダー大王です。テサロニケの街の近くにいる、生まれたんですねこの人が。ですがテサロニケっていうとですね、テサロニケに行って観光するときは必ずこの、アレキサンダー大王が出てきます。そしてこの人の生まれたところっていうのを行って、行きます。そして世界史を皆さん勉強したときに、アレキサンダー大王がペルシャの王様を戦っているという絵があるんですけど、そういう絵がそういう博物館にありました。でじゃあ次ですか。テサロニケのこれ教会です。教会です。でテサロニケという町はギリシャにあるので、この教会はギリシャ正教になります。今テサロニケの町に行くとですね、大きい教会とか修道院とかいろんなところがあるんですけども、ギリシャ正教になります。で次で、見にくいですか。本当はすごく綺麗なんですね。でじゃあ次いいですか。ちょっと見えにくいかもしれませんけど、ここ女の人が祈ってるんですよ。これがお祈りするところみたいです。でこういう絵がですね、ギリシャ正教は絵を大事にします。カトリックが、像、聖徒の像とかありますけど、ギリシャ正教は絵、イコンといって、イエス様の絵とかマリアの絵とか十二使徒の絵とか、そういうものを大切にするんですね、ギリシャ正教っていうのは。で非常にですね、中に入ると荘厳で、ものすごく綺麗です。でいろんな修道院とかも 見せてもらいましたけども、みんな綺麗です。すごく綺麗で大きいです。これここにあるのがですね、ちょっと見にくいかもしれません。全部その十二使徒なんですね。十二使徒の絵が描かったり、イエス様とかマリアとかですね、絵が本当にたくさんありました。でそれが今のテサロニケです。でそういうところなんですね。はい、いいですね。でパウロがこのテサロニケの町に伝道したときに、使徒の働きをちょっと開けていただきますと、使徒の働きの17章使徒の働きの17章です。ちょっとお読みいたします。使徒の働きの17章の1節から、パウロとシラスはアンピポリスとアポロニアを通ってテサロニケに行った。そこにはユダヤ人の街道があった。パウロはいつものように人々のところに入っていき、3回の安息日にわたって聖書に基づいて彼らと論じ合った。そしてキリストは苦しみを受け、死者の中からよみがえらなければならなかったのです。私があなた方に述べ伝えているこのイエスこそキリストですと説明し、また論証した。彼らのうちのある者たちは納得してパウロとシラスに従った。神を敬う大勢のギリシャ人たちやかなりの数の有力な婦人たちも同様であった。 ところがユダヤ人たちは妬みに駆られ、広場にいるならず者たちを集め暴動を起こして町を混乱させた。そしてヤソンの家を襲い、二人を探して集まった回収の前に引き出そうとした。しかし二人が見つからないので、ヤソンと兄弟たち何人かを町の役人たちのところに引いていき、大声で言った。世界中を騒がせてきた者たちがここにも来ています。ヤソンが家に迎え入れたのです。彼らは皆、イエスという別の王がいると言ってカエサルの正直に背く行いをしています。これを聞いた群衆と町の役人たちは動揺した。役人たちはヤソンと他の者たちから保証金を取った上で釈放した。兄弟たちはすぐ夜のうちにパウロとシラスをベレアに送り出した。そこに着くと二人はユダヤ人の街道に入っていった。ごめんな、もう一回ちょっといいですか、今。ごめんね。テサロニケに入っていってですね、まずユダヤ人の街道に入るんです。でユダヤ人の街道に入って、そのユダヤ人にまず説教するんですね。でその時に何人かのユダヤ人は一番最初に受け入れますけれども、あと大勢のギリシャ人が信じるんですけど、その次ユダヤ人たちは、その信じてないユダヤ人にとってみたら、パウロが言っているイエスっていうのは偽物でしかないんですよ。彼らはそういうことは受け入れられなかったんですね。それで暴動を起こすんです。それでですね、パウロはそのテサロニケからこうアテネ、コリントと言ってますけども、要するに逃げ出してるんです。逃げ出したんですね。暴動が起こって、このまま行くとパウロも、シラス、テモテも捕まって何されるかわからないということで、その信じた人々たちがパウロをテサロニケから船に乗せてアテネに送り出すんです、ね、そうするとですね、パウロと、だいたいパウロ、シラス、テモテ、この3人がよく出てきますけども、3人がずっと第2回の伝道旅行をしていって、テサロニケに行ってそこで伝道して、多くの人が信じるんですけれども、暴動によって彼は出ていかないといけないんですよ。出ていくんですけれども、このパウロはアテネ、コリントというところに行った時に、行ってもですね、テサロニケのことが心配で心配でたまらないんです。教会は、このテサロニケの教会はたくさんの人が信じたんですけれども、まだユダヤ人たちの迫害の中にあるんですよ。自分たちは逃げ出して、まあ逃げ出すというか、もう出ていかないといけなかったんですけども、残したテサロニケの兄弟姉妹たちがどうなったかがすごい心配なんです。それでどうしたかというと、パウロは行こうとするんです。もう一回テサロニケに戻ろうとします。ところがですね、サタンが、パウロはですね、サタンによって阻まれたと書いてます。何かあったんでしょうね。パウロ自身が病気になったのか、また行ったら捕まるかもしれない、何かあって、パウロは何度もテサロニケに帰ろうとしたけれども、サタンによって阻まれたと書いてあるんです。だからパウロはですね、自分はその迫害の手から逃れたけれども、まだ迫害の中にある教会がもう心配なんです。で自分は行けないんです。それでどうしたかというと、手も手を使わすんです。手も手を使わします。手も手を使わして、どうしているか見てきてくれないかというんですね。で手も手は一人でテサロニケに行きます。そしてテサロニケに行って教会の様子を見てくるんです。そしてその様子を見て、パウロのもとに様子を知らせます。迫害の中にあっても、テサロニケの人たちは信仰をしっかり守ってます。彼らは互いに愛し合ってます。その報告をパウロを、テモテはパウロにするんです。それでパウロはちょうどその時ですね、このコリントにいます。コリントにいたんです。コリントで
その迫害の中にあって、それでも信仰をしっかり守っているテサロニケの人たちに、あなた方のその信仰をしっかり守ってくださいという手紙を書いて、多分もう一回手元に渡したと思います。それが テサロニケの第一の手紙です。そういう手紙なんですね。だからこのテサロニケの第一の手紙っていうのは、迫害の中にあってまだ苦しみながらも信仰をしっかり守っているテサロニケの教会の人たちにですね、大丈夫ですか、頑張ってください、あなた方の信仰を主にあって守ってくださいと言って励ましていく手紙がこの第一の手紙です、ね、でこの第一の手紙の中に、じゃあちょっと第一の手紙を見ていきたいと思います。テサロニケ人への第一の手紙ですね。まず一章の9節と10節、第一の手紙一章の9節と10節、ですね、途中から、私たちがどのようにあなた方に受け入れてもらったか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになり、御子が天から来られるのを待ち望むようになったかを知らせているのです。この御子こそ神が死者の中からよみがえらせた方、やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスです。だからパウルはこのテサロニケの人たちに対してですね、あなた方は偶像から誠の神を信じるようになったもの、そしてイエス様がですね、やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださいということを言っていくわけです。やがて来る御怒りっていうのは、再臨後の、神様による裁きです。その裁きからあなた方は救われてるんですよっていうですね、励ましなんですね。だから第一テサロニケ、第二テサロニケ見て、特徴的なものはですね、再臨です。再臨について書いてます。つまりその再臨っていうのは主の裁きの日、また信じる者にとっては本当に救われる時、そこにこの再臨があるんだから、それを信じてこの迫害を耐えてくださいというふうにパウロは言うわけですね。でパウロはですね、このテサロニケでですね、もちろんテサロニケの人たちは、愛し合っているんですよ、4章ちょっと見ていただきますと、4章ですね、第一テサロニケの4章の9節、4章の9節に、兄弟愛についてはあなた方に書き送る必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちで、マケドニア全土のすべての兄弟たちに対してそれを実行しているからです。兄弟たち、あなた方に勧めます、ますます豊かにそれを行いなさい。テサロニケの兄弟姉妹っていうのは迫害の中にあったんですね。ユダヤ人たちからの迫害の中にあって、彼らはそこでですね、迫害の中にあってお互いを本当にこう愛し合っているんです。迫害があるからダメになるんじゃないんですね。迫害を通して彼らはますます深く結ばれていくんです。でその愛はですね、ここにマケドニア全土っていうことが出てきます、マケドニア全土、ですね、マケドニア全土というとですね、テサロニケがありますけども、その上のあそこにピリピってありますね。ピリピとかテサロニケにあったベリアとか、その辺の兄弟姉妹たちに対して愛が、その辺どういうふうな形でいったか分かりませんけども、この辺の人たちに対しても愛が溢れていると書いてあるんです。迫害の中にあってすごい苦しんでいる人たちが、自分たちのその苦しみを大変だ大変だ大変だって言ってないんですね。兄弟姉妹が愛し合ってるんです。そしてパウロはですね、あなた方は神様から教えてもらったその愛に溢れているって言ってるんです。迫害があるからお互いがですね、冷たくなるとか信仰が弱るということはないんですね。迫害の中にあって一層彼らは信仰を強めているんです。 ただ問題もありました。確かに教会の中には問題もありました。パウロが再臨の話をしたら、それを間違って捉えて、もう仕事をしないでいいとかですね、いろんな間違った人たちもやはりいます。5章の14節見ますと、5章の14節にですね、兄弟たち、あなた方に勧めます。怠惰なものを諭し、小心なものを励まし、弱いものの世話をし、すべての人に対して寛容でありなさいと言ってます。教会の中に確かに、怠惰な者がいました。小心な者がいました。弱い者がいました。でもそういう人たちのですね、諭し、励まし、世話をして、そういう人たちを受け入れて、そういう人たちも愛していきなさいっていうことをパウロは言っているんです。教会の中には全てがみんな強い信仰を持っているとは言えないんですよね。やはり弱い者もいます。でもそういう人たちも受け入れて、彼らのために乗ってきなさいと言ってます。そしてその後にこの言葉が出てきます。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさいという言葉が出てくるんですね。で、この言葉がですね、非常に有名な言葉ですけども、この言葉が迫害の中にあって苦しんでいる教会に対してパウロが送ったってことがあるんです。だからその迫害の中にあっても、この教会は兄弟愛にあふれた教会です。でもその教会の中にもいろんな問題の人がいました。そういう問題の人も抱えていながら、パウロが言っているのはこの言葉を言うんですね。これは私たちの信仰にとって、基本だと思います。基本の言葉だと思います。そしてこれはですね、喜び、祈り、感謝っていうのはバラバラではないんです。これ一つなんですね。この三つの言葉は結ばれている言葉です。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい。で、実はこれ逆からいくと、すべてのことに感謝できるから絶えず祈ることができるのです。だからいつも喜んでいるのですということが言えます。ちょっとその一つ一つの言葉を見ていきたいと思います。喜び、まず喜びがきますね。ここにいつも喜んでいなさい。喜んでますか皆さん。ここで言っている喜びっていうのは、表面的に起こっていることを見て喜んだり悲しんだりすることではないんです。私たちは喜べる、子供たちにとってみたら、この年末年始はクリスマスのプレゼントと正月のお年玉もらってすごい喜びの時だと思いますけれども、そういうですね、表面的な喜びではないんです。これしてくれたから嬉しいとかね、これしたからもらったから喜ぶという、そういうことを言ってる喜びではありません。この喜びっていうのは、そういう何かが起こって喜ぶっていうのはですね、海がありますね。海の海面がこうあった時に、表面的にですね、小さな波が起こったり大きな波が起こったりで、それを見て私たちも、この私たちの信仰生活、人生の中においていろんな小さな波が起こったり大きな波が起こったりするわけですね。で、それを見て私たちは喜んだり悲しんだり苦しんだりするわけです。でもここで言っている喜びっていうのは、その海で言うならば表面的に起こっているそのこの波とか、そういうような喜びではなくて、もっと海の底にある本当にこの本流と言いますか、そこなんですね。私たちは表面的なものを見て喜ぶというこの喜びではないということをぜひ覚えていただきたいんですよね。この喜びというのは
神様が共におられるという喜びです。外側のことだけに左右されて動かされている、そういう喜びではないということなんですよ。外側に起こっているいろんなことを通して喜んだり悲しんだりしていると、私たちは今日は喜んでるけど昨日は苦しかったなとかね、そういうことになってしまいます。そういうことじゃないんですね。動かされることのない喜びです。つまりそれは私たちにとってイエス様が私たちをと共におられるという、そこから来る喜びなんですね。でもその喜びが得るために大切なのは祈りなんです。絶えず祈りなさいですから、四六時中祈っていなさいという意味ではありません。これもですね、ここでの祈りっていうのは神様と結びつくということです。神様と結びついているから私たちは祈ることができるということです。この絶えず祈りなさいっていうこの祈りっていうのは、私は神様と結びついているんだ、私はいつも神様と絶えず結びついているんだっていう、その姿勢です。それが祈りです。私たちの生活っていうのはイエス様ですね、キリストにあって神様と結びつけられているんですね。そこから私たちには神様から力をいただくことができます。その力をいただくのは祈りによってです。ですから祈りなしのクリスチャン生活っていうのは成り立たないんです。私たちは祈りというものが、祈り、神様と常に結びついているからこそそこに祈りが出てきます。神様と私たちは結びついているからこそ常に神様に祈り、神様の御声を聞くという、そういう生活になるわけですね。じゃあその神様と結び合わさっていく、神様に全てを信頼していく、そういうものはどこから出てくるかというと、この感謝から来ます。感謝するというのは、私たちは神様によって作られたものであり救われたものだということです。ですね。私たちは自分の力で存在しているわけでもなく、自分の力で救いを勝ち取ったものでもありません。全て神様によって私たちは作られ存在しています。イエス様の十字架によって救われています。全て私の力ではないんです。全て神様なんですね。神様がしてくれたことです。私を作り、私をここに存在してくださり、私を生かしてくださる、それは神様なんです。私を罪から救ってくださった、それも全部神様なんです。そのことについて私たちは感謝していくわけです。そうするとですね、全てのことにおいて感謝しなさいっていうのをテサロニケの人たちに言ったら、テサロニケの人たちはどう思うかというと、迫害されているのに感謝するんですかっていうことになってきます。でもイエス様によって、神様によって作られ、イエス様によって救われ、神様がこれほど私のことを愛してくださっていることを感謝し、全てのことを益としてくださる神様がおられるならば、今迫害があってるけれども、でも迫害を通して私たちの兄弟姉妹の愛は深く結びつけられたんです。迫害があるからこそ私たちはこの教会の愛が深まっているんだと、こういうところに感謝できるわけですね。黙示録に7つの教会というのが出てきて、一番最後にラオデキアという教会が出てきます。でラオデキアの教会に対してイエス様は、熱くもなく冷たくもなく生ぬるいのであなたを吐き出すっていう言葉があります。で熱くもなく冷たくもなくってありますけども、ラオデキアの教会っていうのは迫害は一つもないんです。迫害っていうのが一つもありませんでした。で全てがですね、うまくいってる教会なんです。で経済的にも非常に豊かな教会だったんです。でも彼らは生ぬるかったんです。 迫害というのを通して彼らは神様に対する姿勢というものをもう一度問われたんですね。そしてパウロが言っているように、あなた方は偶像から救われ、神様がの怒りからあなた方は救われたんですという、その信仰に立った時に、今がどういう状態であれ彼らは感謝できたんです。自分が神様によって作られ救われている、この私がいるということに感謝できたんです。そして神様によって今このような状態にあっても私のことを守ってくださる、そのことを思った時にいつも神様のことを思うことができたんです。そこに祈りができたんです。祈りがあるんです。私は神様によって作られ救われ今このように存在しているんだ、神様本当にありがとうございます、そこから神様いつも私はあなたと共にいたいんです、あなたがどうぞ私を導いてくださいというその祈りが出てくるんです。そして祈りがあって神様がいつも私と共におられるということを、それを本当に実感できていくわけですね。そこに喜びがあるんです。だからこの喜びは何があったこれがあったではなくて、もう動かすことのその海の表面的なことによって動かされるのではなく、本当にそこにある、本当にそこにある主が私を救ってくださったというその事実に基づく喜びなんです。だからいろんなことがあっていろんなことがあると思います。でもいろんなことがあったとしてもこの喜びは私から取り去ることができないんですね。テサロニケの人たちはそこに立つことができたんですよ。だからいつも喜んでいなさい。なぜ？主に祈り、主といつも交わることができるからです。それはなぜでしょうか。私を作り、私を救ってくださったその感謝があるからなんです。だからこの3つはそれぞれに相互的に結びついているんですね。だから私たちがまず感謝するもの、私は主によって今このように生かされていること、すべて守られていることに対しての感謝、そこからいつも主と共に歩むその祈りの姿勢、いつも何があったとしても主が私と共におられるというその立場に立つことができる、そこの祈りですね。そして主はいつも私をこのように導いてくださっているという喜びがあるんです。それは迫害があってもその感謝と祈りと喜びは取り去ることができないものなんです。テサロニケの人たちは、まあ、いろんな迫害にあったと思いますけれども、彼らの心から感謝も祈りも喜びも取り去ることはできなかったんです。反対に迫害の中にあっても彼らは感謝し、喜び祈り感謝してたんですね。テサロニケの人たちは全てのことにおいて感謝しなさいって言った時に、迫害されていることに対してもその迫害を通して私たちの信仰を強めてくださっていることを感謝しますという祈りがあるならば、その喜びがあるならば、迫害する人のためにも祈ることができていくんです。迫害する人のためにも神様この人もどうぞ導いてください、救ってくださいと祈ることができていくんですね。その救いっていうものの基本があるので、彼らはこの人が私に何をした、こんなことした、神様この人殺してくださいとかね、この人どうかしてくださいっていう祈りではなく、主よこの私に何かしているこの人のためにも私は祈りますっていう、その祈りも出てきたんだと思います。喜び祈り感謝、その3つは本当に結び合わされているんですね。だからこのパウロはそれを知った時にこのコリントからあなた方の家に私は本当に感謝しますという手紙を書くことができるんですね。テサロニケの教会というのはそういう意味でですね、本当に素晴らしい教会として描かれています。もちろん中には問題もいろいろあるんですけども、でも彼らは迫害の中にあっても、要するにパウロという指導者がいなくなっても神様に導かれて信仰を全うしていっていくんですね。そういう教会でした。私たちも本当にそのようにこの言葉を忘れないこの1年でありたいと思います。では一言お祈りいたします。